お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは盛大な宴会、塔を建てる、戦いに行く王、塩気をなくした塩、失われた羊、そしてなくした銀貨の例え話。今日の聖書の箇所はルカの福音書14章8節から35節と15章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書14章の学びをしていますが、8節から10節。婚礼の披露宴に招かれた時には、上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってください、とあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて、末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって、言ったなら、末席につきなさい。そうしたら、あなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みください、と言うでしょう。その時は、満座の中で面目を施すことになります。主イエスは言われました。夕食に招かれたら、急いで上席に座るものではありません。主人は誰か他の人をその席に座らせようとしているかもしれません。その人はあなたのところに来て、私の主賓がここに座れるように一番下の席に動きなさいということでしょう。これが良いマナーで、ちょうど今このグループの人たちが実演したことは全く反対のことでした。主はこの出来事から、神様の御前における謙遜さの大切さを教えられます。11節。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。これは私たち信者にとって大切な原則です。そして次に、主は主人を正されます。12節から14節。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足の苗た者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。主はもう一つの偉大な原則を示されています。私たちのほとんどは、同じお客を夕食に招きます。一度そうすると、次の時には、その時のお客の一人の家へ行き、そうやって何週間もそれが続きます。主はその習慣を咎められています。あなたのグループの人たちを時々招くことは何も悪いことではありません。でも私たちは何も持っていない人たちのために何かすることをもっと考える必要があると思います。彼らはあなたに何もお返しができません。彼らは次の週にあなたを夕食に招くことはできません。お返しをしてもらうことを考えずに、 ただ与えるものになりたいと思います。さて、この夕食での緊張感は、主が水腫を患った人を癒されたことから始まりました。それもパリサイ人たちの非難の面前でです。そして主はお客たちをまっすぐに見つめて、彼らのマナーを正されました。そしてそれから主人を正されました。15節。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いて、イエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょう、と言った。ここには、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうとありますが、これは疑いもなく、経験ぶった決まり文句だったと思います。誰も何も言わない決まりの悪い沈黙の時に、一人の人がその沈黙を破ったのです。今日私たちは、たくさんの経験ぶった決まり文句を聞きます。一番一般的な決まり文句は、主を賛美します。というフレーズです。主を賛美することは素晴らしいことですが、そのフレーズをいつも使っていながら、しかも心の中では主を賛美していないというようなことがないようにしたいものです。主はこの経験ぶった決まり文句をそのままにしては置かれず、彼の方に振り返り、その時主の目は怒りで燃えていたのではないかと思います。16節から17節。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。このような宴会のためには、随分前に招待状を出すのが習慣で、当日になると、さらにその人を招くために、しもべが送られました。神様の招待は、救いのための招待です。この宴会に入る資格をお金で買うことはできません。無理やり押し入ることもできません。この宴会には、神様の恵みによって行くことができるのです。新約聖書エペソ人への手紙2章8節から9節には次のように書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救いというのはあくまでも神様の一方的な恵みのゆえに信仰によってあなたに与えられるものです。この夕食会への招待はあくまでも神様からの贈り物なのです。天国から締め出される唯一の理由はこの神様の招待を拒否することです。主イエスは言われます。あなたは神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと言うが、それは経験ぶった意味のない言葉であり、大切なのはあなたが神様からの天国への招待をどのように受け止めるかなのです。ルカに戻りますが、14章の18節。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。招待された人たちは誰一人として、私は夕食に行きたくありません、と直接は言いませんでした。彼らは単に自分たちが行きたくないという事実を覆い隠すために言い訳を作っていました。最初に口実を言った人は、嘘つきか愚か者かどちらかでした。なぜなら、最初に見回りもしないで、その土地を買ってしまう人はいないからです。 19節。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。最初の人は財産のせいで神様から遠ざかりましたが、二番目の人はビジネスのせいで遠ざかりました。この二番目の人も嘘つきか愚か者であると言わざるを得ません。どのようにして夜に畑を耕すというのでしょうか。この当時、照明灯などというものはありませんでした。この人は明らかに言い訳をしているのです。食べなければなりませんので、というのはよく聞くフレーズです。しかし人々は仕事に忙しすぎて、神様のための時間がありません。しかしいつの日か私たちが死んだ後に、私たちは自分なしでも、その仕事がいつものように続いていくものだということを発見します。20節。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。イスラエルには新しく妻をめとった場合には戦いに行くことを免除されるという法律がありました。この人の言い訳は3人の中でも最も弱い言い訳です。なぜ奥さんも連れて夕食に行かないのでしょうか。彼の人間的な愛情が彼を夕食から遠ざけました。私は教会には行くことができません。なぜなら日曜日は家族で過ごすことのできる唯一の日だからです。と人が言うのを私は何回聞いたことでしょうとマギー博士は述べています。財産、ビジネス、そして人間的な愛情。これらのものが他の何よりも人を神様から遠ざけます。今日のどれだけの人たちがこれらのもののせいで神様から遠ざかっていることでしょうか。神様はあなたのためにしっかりと刻みつけられた招待状を持っておられます。その招待状はイエス・キリストの血で書かれてあり、あなたを救いの大宴会に招待しているのです。21節から24節。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい者や体の不自由な者や盲人や足のなえた者たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいないのです。これは容赦のない言葉です。もしあなたが神様の招待を拒絶するなら、神様はあなたを拒絶しなければなりません。あなたは神様のせいではなく、自分が神様の招待を拒絶したせいで、救いから締め出されてしまうのです。25節から27節。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は、私の弟子になることはできません。この箇所の教えは、私たちは神様を第一にしなければならないということです。イエス・キリストに対する信者の献身というのは、比べたときに他のものを憎んでいるように見えるほどに、つまり真剣なものでなければならないということです。28節から30節。塔を築こうとするとき、 まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったというでしょう。キリストのために決心することには犠牲が伴います。そして主の弟子になることにも犠牲が伴います。ですから私たちはもう一度決定を下す前に支払う犠牲を計算しなければなりません。31節から33節。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、私の弟子になることはできません。人はイエス・キリストを救い主として受け入れることで救われますが、自ら進んで犠牲を払うようになるまでは、その人は主に従い、主に仕えることは決してありません。この箇所が教えているのはそういうことです。信者になることと弟子になることの間には違いがあります。残念なことに、すべての信者が弟子であるというわけではありません。34節から35節。ですから塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。塩気をなくした塩ほど価値のないものはありません。私たちが役立たずのクリスチャンにならないように注意したいものです。さて、15章の学びに入りたいと思いますが、主は三つの例え話をされます。この例え話の背景ですが、この時、主税人や罪人たちが主イエスの話を聞こうと群れをなしてやってきました。パリサイ人や律法学者たちはこのことのせいでつぶやき、主を非難し始めました。彼らは主がそのような人たちを受け入れ、食事までも一緒にすると言って憤慨しました。パリサイ人や律法学者たちのつぶやきに対する主の答えがこの例え話でした。それでは15章1節から2節。さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。神様に感謝すべきことは、神様はどのような罪人をも受け入れてくださるということです。ですから私たちは罪を持ったまま、汚れたまま、ありのままでイエス・キリストの十字架のもとに行くことができるのです。さて、最初の例え話は、失われた羊の例えです。3節から7節。そこでイエスは、彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら、大喜びでその羊を担いで、帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから、一緒に喜んでください、 と言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。この例え話の羊飼いは、偉大な羊飼いである方、イエス・キリストであり、私たちは羊です。主は100匹の羊を持っていましたが、そのうちの1匹が迷子になりました。100匹のうちまだ99匹を持っているなら、かなり良い割合だと思います。でもこの羊飼いである方は、99匹の羊では満足されません。1匹が迷子になったとき、主は出かけて行って、その羊を探しました。そしてその羊を見つけると、主は力の場所であるその肩にその羊を担がれました。主はそのように失われた羊を完全に救うことがおできになるのです。イスラエルの子らの大祭司はエポデを着ました。エポデの両肩には二つの石がついていました。そこにはイスラエルの12部族の名前が彫られていました。6部族が一つの石に、後の6部族がもう一つの石に。そして大祭司は自分の肩にイスラエルの子らを背負っていました。私たちの大祭司である方は、私たちをご自分の肩に乗せて運ばれ、私たちは迷子になることは決してありません。主が100匹の羊で始められたのなら、主は最後まで100匹の羊を連れて行かれます。それは決して99匹ではないのです。この例えは、まさしく、主イエス・キリストが失われたものを探しておられる光景の図です。続いては、なくした銀貨の例えです。8節から10節。また、女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を入って、見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集め、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。この銀貨は、おそらく女性が頭につける髪飾りについていた装飾を施した一連の銀貨で、その一つがなくなったのだと思います。そしてこの髪飾りは、彼女が結婚していることを意味する大切なものでした。その一部をなくすということは、現代で言えば、結婚指輪の先から宝石がなくなってしまうようなものでした。この女性は、失われた人を探す聖霊様を描写しています。聖霊様のミニストリーは、花婿に属する一人一人が、確かに婚礼に出席することを確認することです。一つ一つの銀貨が決められた場所にあるように、主は一人一人の魂を価値あるものとして救いに導きたいと願っておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は盛大な宴会の例え、塔を建てる例え、戦いに行く王の例え、塩気をなくした塩の例え、失われた羊の例え、そしてなくした銀貨の例えというテーマで、ルカの福音書14章8節から35節と15章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ルカの福音書15章11節から32節、失われた二人の息子たち、いわゆる放蕩息子のたとえというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。